皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、先週の放送で、まあ私の言葉足らずで夢を持つことは大事なんですけれども、夢なんか叶わないんだというふうにね言ってしまったというか言ったんですよ、明確に。こういうことが言いたかったわけですね。大人は安易に夢は叶うよってやっぱり言っちゃいけないと思うんですね。まあ夢はやっぱり実現をしていく具体的な方策っていうのはいるんですね。それにはやっぱりまず一歩を踏み出す行動、それだけが夢を実現させる唯一の方法だと思っているんです、ね、思ってるだけでは叶いっこありませんね。私の中にはこのことに関して一人明確なイメージをする人物がいるんですね。その方の名前は白石浩二郎さんと言います。結構テレビなんかにも出てあったからご存知の方も多いと思うんですが海洋冒険家です。ヨットマンですね、もっとわかりやすく言うと。で、白石さんは子供の時、確か、神奈川県の横浜の生まれだったと思うんですけど、まあ子供の時にあの海の向こうには何があるんだろうと思ってそれを見てみたいというふうに少年時代大きな夢を持たれたわけですね。で、白石さんはじゃあ船に乗れば、外国に行けると、海の向こうに行ってどんな何があるのか見に行けるということで、まあ非常にいわゆる中学校まではいわゆる進学校みたいなねコースを歩まれてまして、でいきなりその何て言うんですかね、あれ商船学校っていうんですか、海洋学校っていうんですか、そういう高校に進まれるんですね。もう中学校の先生猛反対なさったそうなんですけどね、この学校からそんなとこ行ったやつは一人もいないみたいな形でですね。でちなみに白石さんのご両親はまあ公務員だったということで、決していわゆるねなんか贅沢なお家でお家には、マイボートがありますなんてそんなお家はないわけですね。こうずっと公団住宅に住んでいましたと公園の中でもおっしゃってましたけれども、でその、そういう船のね、高校に進んで、まあ、3年生ですかの時はその航海ね実習というか演習というのか、ハワイぐらいまでに行ったりするんですけれども、でそんな中で一人の日本人が、ヨットレースで初めて優勝したと、日本人として、ね、でその方は仕事はタクシーの運転手、個人タクシーの運転手をなさって、多田裕子という方だということが新聞記事に載ってたそうなんです。でその少年白石さんはですね、はたとその新聞記事が目に入ったんですね。でこれは私は偶然ではないと思ってるんです。つまり子供の時から海の向こうに何があるか見てみたいっていう風な夢をずっと持ち続けていたからこそ、その新聞の小さな記事が目に留まったと、だから僕は必然だったと思うんですね。偶然 見つけたんじゃなくて、なるほどヨットかと、ヨットだったら自分の一人の力で船を操作して、外国海の向こうまで行くことができると、まさに自分の子供の時からの夢を叶える手段ではないかという期待とか希望に変わるわけですね、これが夢が。でそっからその僕は何遍この話聞いてもすごいなと思うのはですね、じゃあその白石少年はですねどうしたか、その新聞記事を見て電車に乗って横浜から東京に行くんですね。で東京駅降りて、でその時はその当時は電話帳っていうのがですね、特に東京ですから分厚いのがドーンと公衆電話のところにありましてですね、で多田裕子って調べたらって載ってるわけですよ。まあね平和な時代だったんですよね、今と違って。で10円玉を出してその多田裕子っていう書いてある電話番号に電話するとご本人が出られたわけです。でこうこうこういうことだっていうと、まずはとにかくいっぺん来なさいということでご自宅に招かれて、その足でですね、でお話を聞いてくるということで、いよいよもって彼はそのヨットで世界を海を渡るということを現実に向かってその第一歩をそこから、記します、ね、そして、大変なねもうレースに参加なさってるんですよ。で失敗をなさったことも何度もありますね。そのレースの途中でリタイアするという経験もなさいます。でも、 ごめんなさい、正確なタイトルは忘れましたけれども、まあ、日本人として最高の世界的なヨットレースで日本人として3位だったと思うんですけど、最高位の、成績を収められます。ただあのヨットレースってですね、莫大なお金がかかるんですよね。本当にもう聞いてもびっくり、もう億単位ですよ、もちろん。だから一人のね、貯金とかなんとかで、アルバイトしてお金貯めてたなんて世界ではなくて、やはりその応援をなさるスポンサーとか企業とかないとなかなかね出場もできないんですけど、でもねやっぱりその一生懸命頑張る方にはやっぱそう応援してくださる方っていうのはできるわけでしてね、まあ、そうやって何年もかかって、僕はやっぱりあの結構この数年白石さんはなんかバラエティ番組とかね出演なさってましたけど、決してそれはね出たがり屋じゃなくって、やはり、近い将来出場するためのヨットレースのためにね、いろんなそのつてを得るためのそういった活動だったと私は理解をしてるんですけど、でその白石さんが間もなくですね9月の終わりだったと思うんですけども、フランスをバンデグローブというフランスの港町を出発してですね、南極を一周してまたそのバンデグローブという港に帰ってくるという2ヶ月から2ヶ月半ぐらいかかるような大変過酷なレースね、南極のを一周するんですよ、ね、あの南極観測船が行くようなああいう海ですよね、大変荒れた、そこを一人で全く無援助で途中港に立ち寄ることもなく、出発したらもう帰ってくるまで一度も止まらずにやると、乾燥率が半分ないというようなお話でしたね。そらもうね流氷にぶつかるかもしれないし、クジラにぶつかるかもしれませんし、嵐に巻き込まれるかもしれませんし、今回日本人というかいわゆる有色人種としてそのレースに参戦するのはこの白石さんが歴史上初めてということだそうでありましてね、私は本当まずはご無事に帰ってきていただきたいと、まあ前々から知ってるもので、実はあの久留米の幼稚園協会でもこの白石さんをお招きしてですね、保護者向けの講演会でお話をしてくださったこともあるんですよ、まあ、そういったご縁もありますから非常に私も一生懸命応援を、ね、まあ、ささやかながらずっとしていたわけなんで、その本当に無事のご帰還をね、すごいですよ、命がある限り頑張りますとおっしゃるんですね。でこのヨットレースはハイリスクノーリターンですってすごいでしょ、ハイリスクでノーリターン、何も報酬はないと、あるのは名誉だけみたいなんですね、そういったことであります。本当にね、ただひたすら応援のお祈りをするだけなんですね。で応援する人っていう話をしましたけど、例えば子どもたち向けにも僕は若い先生方にも時々お話をするんですけれども、世の中ねエコひいきばっかりなんだよという話をします。例えば学校教育の場においてはもちろん幼稚園もそうですけれども、エコひいきはしちゃいけませんよ ね。ただよく言うじゃないですか先生、まあ、幼稚園じゃ言わないけどある程度大きくなったね生徒さんなんか、うわ、ね、先生は誰々ちゃんばっかりエコひいきしてずるいとかね、そういった発言をするようなママがありますけど、まあ学校じゃないんですけどね。でも社会出たらですね、コーヒー機ばっかりだし不合理なことばっかりですよね。皆さんはよくお分かりですよね。だったらって僕は言うんです。エコひいきされるような人間になればいいんですよ。ね、あなたが。で、エコひいきされる人間っていうのはどういう人間かっていうと、ね、自分の利益じゃなくて周りの利益、相手の利益に一生懸命な人です。自分の利益に一生懸命な人って考えてください。すごく嫌なやつでしょこんな人はね絶対エコひいきされないんですよ。でも自分のことは差し置いて相手のこととか周囲のこととか周りの人のためになること、周りのための利益になることに一生懸命な人はですねエコひいきしたくなるんですよ。ほっといたって応援したくなるんですね。だからまずは私がっていうふうに自分の利益を求めないで、やっぱり周りのことをまず第一に考える、そういう生き方をしていけば必ずや応援してくれる。またこの仕事だったら、彼に頼もうかなとか、このチャンスはいつも周りのことのために自分のことを2番目3番目にして 周りの言葉に最優先する彼にこのチャンスを与えてみたいなっていうふうにね、まあ、先輩上司はね思いますよ。私だってそう思いますよ。もうそんな職員がねうちの幼稚園にいたら、でいつもね自分が自分がとかね、うん、言ってる人にはねなかなかそういうチャンスはまあ最後の最後にしかやらないかななんてね、あの心の小さな私はすぐそういうふうに思うわけなんですけど、でも大体そんなもんじゃないでしょうか、うん、だから自分さえ良ければっていうようなそういう教えはですね絶対にね避けていただきたいな。やはりね周りの人のご迷惑にならないかをちゃんと考えていくっていうことをやっぱり教えられる親ね、あのいつかお話したかな、真の正しい本当の意味での教養がある人っていうのは物知りな人じゃなくて、今自分がやってることを言ってることをいわゆる振る舞い存在自体が周囲の人にご迷惑になってないかと常に考えられる人を教養のある人と呼ぶというふうに教えられたことがあってですね、私はなるほどなと思ったわけですね。人様のご迷惑になりはしないかということを、うん、四六時中いつも考えられるような人、まあ本当そういう人にねやっぱり子供たちも育ってほしいなと、でその上にさらにみんなを幸せにするにはどうしたらいいかっていうことを考えられるような大人になってくれたらいいなと、そういうふうに願って日々幼稚園をやっているところです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。